今日の在宅医療、安心を支える住み慣れた家で最後まで。このコーナーは一般社団法人京都府医師会の提供でお送りします。見慣れた景色、いつもの匂い、住み慣れた家で最後まで自分らしく生きるために、お家で医療を受ける在宅医療について知ってもらうため、京都府医師会の先生に週替わりでご登場いただきお話を伺っています。5回目の今日のテーマは、認知症を抱えておられる方や高齢でお一人暮らしの方でも在宅療養できるの？ということです。京都府医師会認知症対策担当理事の西村幸秀先生にお越しいただきました。西村先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回のこのテーマ、認知症を抱えておられる方の在宅療養ということで、非常にね興味深いテーマなんですが、まずはじゃあ西村先生、改めてこの認知症とはどういう病気かというところから教えていただけますか。
はい、認知症とは脳の病気や障害などさまざまな原因によって認知機能が低下して日常生活に支障が出てくる状態のことを言います。
まあ、こういうふうにね説明を聞くと、認知症を抱えた状態で在宅療養をするというのは難しいようにも思うんですが、現実的にこれは可能なんですか。
そうですね、難しい問題なんですが、認知症を抱えている方の在宅療養というものは、何よりも周囲の方のサポートや声かけ、見守りなどが大変重要になっています。
はい、
現在京都では介護や療養が必要になっても住み慣れた地域、ご自宅で24時間365日安心して暮らせる社会というものを目指しています。それを京都では京都式地域包括ケアと呼びまして、その取り組みに、尽力を尽くしているところです。
はい、
その取り組みの中で認知症サポーターの養成や認知症の人に優しい街づくりというものも取り組んでいます。
まあ、認知症を、ね、患ってらっしゃるご本人、そしてその周りにいらっしゃる家族だけでなく、その地域全体でより良い環境を作り上げていく必要があるんですよね。
その通りです。地域全体の環境を整えるために地域包括ケアと呼ばれる考え方がありまして、私たちが住んでいる市町村や都道府県がそれぞれの地域の自主性や主体性に基づいて地域の特性、京都府であれば京都府の特性に応じて作り上げていくことが必要です。
はい、
特に地域包括支援センターというものが中心的な役割を果たしておりまして、京都府内では公的な相談窓口として126箇所あります。
126箇所もあればね、まずはお住まいの近くの地域包括支援センターがどこにあるかを調べてみることも大切ですね。
そうですね、地域包括支援センターが担当する県域の目安としましては、おおむね各中学校の範囲になります。私は京都市南区にあります唐橋地域包括支援センターのセンター長を兼任しておりますが、各地域包括の担当者が一人暮らしの高齢者への訪問活動や、ご高齢の方が安心して暮らせるための地域でのネットワークを作る、構築することに取り組んだりしています。
はい、
ご自身がお住まいの地域でご自身の中学校区、特に担当している地域包括支援センターの場所や、スタッフの顔を知っておくことは大切かなと思います。
本当そうですよね。この地域包括支援センターは支援が必要なご高齢の方の暮らしを支える重要な役割があるということですよね。先ほど少し触れていただきました、認知症の人に優しい街づくりなど、この京都の取り組みについても教えてもらえますか。
はい、少し前の話になりますが、2013年に京都独自のプランとしまして、京都式オレンジプランというものをまとめております。
はい、
その目指す姿としましては、認知症とともに歩むご本人さん、そのご本人さんの意思が尊重され、住み慣れた地域で暮らし続けられる社会というものを目指しています。
はい、
現在は新京都市オレンジプランと改定いたしまして、その取り組みを進めております。
そういう社会が実現するとね、本当素晴らしいですよね。住み慣れた地域で暮らし続けられる社会、これはね、私もね実現してほしい環境ですからね。
そうですね、 ただこういう取り組みの中には難しさも当然ありまして、
はい、
先ほど、京都式オレンジプランの中で認知症とともに歩む本人の意思が尊重されというお話をしましたが、いかにして高齢の方や認知症の方のお気持ち意思決定ですね、意思決定をいかに支援していくかということが重要です。その本人の意思が尊重されるという環境を作り上げていく必要があると思います。
ああ、そうか、高齢者の方、認知症の方が本当にそう思っているのか、その意思決定の支援って確かに大きな課題ですよね。西村先生も訪問診療をされていると伺ったんですが、実際その意思決定支援での重要性を感じたケースというのもありましたか？
はい、私が在宅医療介護連携支援センターからの相談で地域のご高齢の方を訪問したという事例があります。
はい、
70代後半の男性で認知症の診断をしてほしいという依頼でした。その方はエンジニアとして長年働かれて、定年後は90代のお母さんと同居されていたのですが、お母さんが亡くなられた後お一人暮らしでした。
はい、
長年夜中に大声を上げたり、ベランダから隣人宅の庭に、放尿っていうね、おしっこをしてしまったりということが続きまして、私は精神科医なんですけども、精神科の訪問診療となりました。
はい、
まあ、訪問させていただきますと、まあ、ご本人さんの困りごとを聞かせてほしいというお話をさせていただいて、一緒にその困りごとと向き合っていきましょうというお話をしたところ、ご本人さんが長年こだわりやご自身のルールがあって、周りから見ると困った行動に見える行動にも様々な理由があったり、
はい、
ご本人さんの、辛い思いですね、それを傾聴することができました。今まで生きづらさを感じたり、退職後に引きこもってしまっていたという背景を知ることができました。その方の、精査をいたしまして、認知機能検査では、軽度の注意障害ということで認知症ではありませんでした。
はい、
ただこの方のご自宅を定期的に訪問しまして、ご本人の意思決定のプロセスを進めて、最終的にはお住まいのところからですね、サービス付き高齢者住宅に引っ越しされることになりました。ご本人さんが引きこもっておられて、昔エンジニアとして働いた時にできなかったお仕事について考えておられたようで、高齢者住宅に引っ越されることで本当の意味での定年退職できますと笑顔でお話しされたのが大変印象に残っております。
なるほど。
ご高齢の方、また認知症かもしれない方の意思決定支援ということが重要であるということを知ることができました。
本当ですね。前半のお話聞いてると、これはもうすぐにでもっていうふうに思いましたけど、それぞれにその方なりの意味があったりしてっていう部分ですもんね。で、最終的にはその方の意思決定に持って、このサービス付き高齢者住宅へと移られたっていうことなんですもんね。
そうですね。ご本人さんからすると、様々な困りごとがあって、その結果引きこもってしまっていたり、また認知症と思われる症状が現れたわけです。
はい、
ただ認知症というものはきちんと医師が、診断して決めることになりますので、診察をして、診断するというプロセスも重要だと思います。
本当この意思決定支援の大切さがよくわかりました。
そうですね、意思決定支援が今後ますます重要になってくると言われております。
はい、
2018年には京都におきまして、京都府立医科大学の成本仁教授が中心になりまして、日本意思決定支援推進機構というものが立ち上がっております。私も、協力させていただいてるんですけども、もともと医療行為に関しての同意、例えば、救急車で運ばれた時に、救急医療を受けるかどうかというような医療行為に関しての同意能力についてサポートするものだったんですが、
はい、
現在ではその活動の幅も広がりまして、一人暮らしの高齢の方や認知症の方も安心して暮らせる街づくりという活動につながっています。
そうすると、この自宅でっていう選択肢もいろいろ出てきますもんね。本当にいい取り組みですよね。具体的にどんな活動されてるんですか？
具体的な活動としましては、専門職への研修、今コロナのことがあるのでウェブ研修が中心になっておりますが、それもありますし、はい、町の皆様の理解を深めるために書籍の発行も行っています。例えば認知症に優しいシリーズとしまして、認知症の人に優しい金融ガイド、認知症の人に優しいマンションガイドというものがあります。
はい、
そういう書籍を通じて、 町の、まあ、認知症サポーターと言われるね、うんうん、認知症を、まあ、見守るような役割の、まあ、市民府民の方が増えていっていただけたらなというふうにも思っております。
うん、
また高齢者や認知症の方に対して企業が共同して認知症に優しいものやサービスを検討したり実践している活動がありまして、
はい、
それを認知症に優しい異業種連携協議会というものなんですけども、うんうん、町で生活する場面それぞれの場面での意思決定をサポートする活動も行っています。
いや、本当たくさんの取り組みが行われてるんですよね。もう地域で見守っていく、まあ、こうした活動が広がっていくことで家族だけでなく地域の方々の理解も深まっていきますよね。
そうですね、やっぱりあの認知症の人に優しい町づくりということで町の皆様が見守ったり場合によってはサポートするとそういう取り組みが必要かなと思っております。
はい、
またまずは相談するということが大事です。
はい、
かかりつけ医がおられる方はまずかかりつけ医に相談してみてください。またかかりつけ医から、担当のケアマネージャーや介護関係者も含めて良い相談相手になります。
うん、
またかかりつけ医がおられない場合ですね、
はい、
お住まいの地域の地域包括支援センターに相談するのも大事です。
うん、
また地区の医師会と連携している在宅医療介護連携支援センター、他にも各市町村に設置されている認知症初期集中支援チームもあります。
はい、
また京都府の認知症コールセンターなど各種の相談ダイヤルがありますのでそういう相談ダイヤルにまず問い合わせてみるのも良いと思います。ご本人ご家族がお一人で抱え込まずにまずは誰かに相談してみる、そういうプロセスが大事かなと思います。
いや、こうして伺うといろんな相談の窓口もあるんでもうどうしようもないとか考えずに本当まずは相談していただきたいですよね。認知症を抱えておられる方、またご高齢でお一人暮らしをされている方でも本人の意思が尊重され住み慣れた地域で安心して暮らせる街づくりを社会全体で作り上げていきたいですね。今日は認知症を抱えておられる方やご高齢でお一人暮らしの方でも在宅療養ができるのというお話で京都府医師会理事の西村幸秀先生にお話を伺いました。西村先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の在宅医療安心を支える住み慣れた家で最後まで、次回は来週3月14日月曜日午後3時35分頃からコロナ禍における在宅医療についてというテーマで京都府医師会理事の宇万先生にお話をいただきます。